ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月14日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの中学生部門で最優秀賞を受賞した倉敷市立東中学校3年生の小原愛瑠さんの作文をご紹介します。それではご本人による作文の朗読をお聞きください。
その手をつかむまで行ってきますと学校へ行き、部活動を終え、ただいまと家に帰り、家族と温かい晩ご飯を食べ寝る。これが私の当たり前の日常。そして北朝鮮によってあっさりと自由を奪われた横田めぐみさんの日常でもあった。めぐみさんは拉致され、北朝鮮に向かう船の中で泣き叫びながら壁をひっかいたため、到着の時には両手の爪が剥がれ、指が血の赤に染まっていたそうだ。この話だけでも私は出来事の残酷さやめぐみさんの悲痛な叫びを感じたのだが、北朝鮮での辛い日々を想像するとさらに心臓を締め付けられるような息苦しさまで覚えた。めぐみさんのように拉致されたのは日本人だけでも17名以上いる。もし私が当事者なら、今すぐにでも日本へ帰りたい。被害者の方々は手を精一杯伸ばして助けを待っているはずだ。しかし40年以上経った今でもその手をつかむことはできず、被害者の方々は日本への帰還を果たしていない。今夏、私は拉致問題に関する中学生サミットに県代表として出席し、めぐみさんのご兄弟の横田拓也さんの話を聞いた。被害者自身の辛さや苦しみはもちろんとても大きいけれど、それ以上に被害者のご家族の不安や焦りも大きい。もう一度会いたい。その思いが放たれた矢のようにまっすぐに私に突き刺さった。その思いに共鳴し、私は拉致被害者の方々を絶対に取り戻すと決意した。サミットに参加した人数や政府の方の人数は日本人口と比べるとほんの一握りでしかない。拉致問題というとてつもなく重たい問題を一部の人間だけで 解決するには限界がある。だからこそ、拉致問題を解決するためには、国民一人一人が拉致問題について知り、被害者を取り戻すという気持ちを高めなければならない。解決への意識を持つ人が多いほど、問題解決への力強い後押しとなる。だから、拉致問題を知り、被害者の帰還を強く願うようになった私が、率先して拉致問題の現状を広く伝えなければならない。私の被害者奪還の決意のきっかけとなったこのサミットのように、私の作文を多くの人に読んでもらうことが拉致問題を知るきっかけとなるはずだ。めぐみさんが拉致された新潟県では、拉致問題の啓発運動が学校でよく行われていると聞く。しかし、私は拉致問題について学校で学んだ記憶がないに等しい。日本全体に関わる問題の取り組みに差があってはならない。拉致問題は人の自由を理不尽に奪う人権侵害でもある。いかに自分事として考えられるようにするか。まずは人権習慣に拉致問題を取り入れることを学校に提案したい。今も被害者の方々は自由を奪われながらも助けを求め、手を懸命に伸ばしている。私たちはその手を掴まなければならない。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。